こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リーダーのように組織で働くは、組織内のリーダーシップを、役職者だけの能力ではなく、一人一人が仕事の中で発揮できる働き方として捉え直すビジネス書である。著者の小杉俊也は、企業の人事責任者、コンサルタント、教育者としての経験を背景に、強いカリスマがなければリーダーになれないという固定観念を問い直す。本書の中心には、権力者、調整者、変革者、支援者というリーダーシップスタイルの変遷と、その先に置かれるリーダーシップ4.0の構想がある。単に望ましい上司像を提示するのではなく、変化の大きい組織で、各人が専門性を生かしながら周囲に働きかけ、共同を成立させる条件を考える点に特徴がある。管理職を目指す人だけでなく、経験や権限が十分でない立場から主体的に仕事を進めたい読者にも向けられた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、リーダーであることではなく、リーダーのように働くという入り口。本書の出発点は、リーダーシップを肩書き、部下の人数、あるいは生まれつきのカリスマ性と結びつける見方への疑問である。多くの人は強い決断力で集団を率いる人物をリーダーとして想像し、自分には無関係だと感じやすい。しかし著者は、現実の組織がそのような単一の人物像だけで動いているわけではないことを示す。課題を見つけて提起する、関係者の認識を揃える、専門知識を共有して他者の行動を支えるといった働きかけにもリーダーシップは現れる。ここで重要なのは、誰もが常に先頭に立つべきだという主張ではない。自らの担当領域と周囲の仕事の接点を理解し、必要な局面で影響力を発揮することが焦点となる。経験の浅い社員や専門職にも実践の余地を認めるため、リーダーシップを昇進後の課題ではなく、日常業務の質を高める能力として考えられるようにする。リーダー像との距離感が理由で行動を控えていた読者にとって、概念への参加障壁を下げる枠組みである。次に、権力者、調整者、変革者、支援者というスタイルの変遷を読む。本書は、リーダーシップの展開を 1の権力者、1.5 の調整者、2.0 の変革者、3.0 の支援者という整理で扱う。この区分はどれか一つの型を単純に善悪で判定するためのものではなく、組織が置かれた環境と、そこで有効になりやすい影響の及ぼし方を見比べるための補助線である。権力者型は、指揮命令や権限が組織運営の中心になりやすい状態を表す。調整者型は、既存組織の利害や業務を整える働きに重心がある。変革者型では、現状を変える方向づけと推進力が前面に出る。さらに支援者型は、他者の成長や自立を支え、力を発揮しやすい条件を整える考え方として位置づけられる。こうした比較によって読者は、上司や自分の行動を性格論だけで理解するのではなく、組織の成熟度、課題の性質、必要な関係性から検討できる。スタイルを固定的な診断結果にせず、状況に応じて意識的に変える必要があるという論点にもつながっている。さらに、リーダーシップ4.0は支援型を土台に、組織全体の主体性を引き出す。本書で提示されるリーダーシップ4.0は、著者が従来から論じてきた支援型のリーダーシップス、ゼロを否定して置き換えるものではなく、それを実践的に深める構想として理解できる。支援するとは、単に部下や同僚に親切に接することではない。相手が自ら考え判断し能力を使えるように、目的役割、対話学習の条件を整えることを意味する。環境変化が早く、専門性も分散した組織では、一部の管理者が情報を集約し、答えを与え続ける運営には限界がある。そのため、個人が課題に対して自律的に動き、必要に応じて互いを支援できる状態が重要になる。本書の4.0という視点は、このような分散的な主体性を前提に、リーダーシップを組織の各所で発揮されるものとして考える契機になる。ただし、支援型は放任とは異なる。方向性や期待を曖昧にしたまま任せれば、協働はかえって弱まる。支援と責任、個人の裁量と共通目的を両立させることが 4.0 を読む際の実務上の焦点である。そして、リーダーシップを発揮できる環境は、個人の意欲だけでは成立しない。本書は、個人にもっと主体的になれと求めるだけでは、リーダーシップは十分に発揮されないという問題意識を持つ。組織の一人一人がリーダーのように働くには、意見や提案が受け止められ、部門や役職を超えた協働が可能であり、試行錯誤から学べる環境が必要になる。反対に、意思決定が過度に集中し、失敗への懲罰が強く、役割の境界だけが重視される職場では、各人は指示待ちに合理性を見出しやすい。ここで著者の議論は、リーダーシップを個人の資質論から組織設計の問題へ広げている。管理職には、自分が答えを出すことだけでなく、メンバーが考えを出せる場を作り、 その働きかけを仕事の成果へ結びつける役割がある。一方、非管理職にも、環境が完全でないことを理由に受け身でいるのではなく、担当業務の目的を確認し、関係者との対話を増やす余地がある。本社はこの両面を視野に入れることで、個人の行動変容と組織文化の変化を切り離さずに扱っている。最後に、固定したリーダー像を捨て、場面に応じてスタイルを変える実践。本書の実用的な範囲は、自分はこのタイプのリーダーだと決めてしまわず、求められる働きかけを状況ごとに見極める点にある。例えば、緊急時や責任の所在を明確にすべき局面で、判断と方向づけを避け続けることは支援にならない。他方、知識が現場に分散し、解決策を一人で持てない課題では、命令による統制よりも問いかけ、調整、学習支援が成果を左右する。本社が扱う各スタイルの整理は、自分や周囲をラベル付けするためではなく、現在の行動が組織の課題に合っているかを点検するために使える。読者はまず、自分の仕事で誰の判断や協力が必要か、どのような目的が共有されていないかを観察し、その上で発言、対話支援推進の比重を調整することになる。特に専門性はあっても正式な権限を持たない人にとって、この視点は有効である。権限の不足を影響力の不足と同一視せず、専門知識信頼関係、目的の共有を通じて周囲を動かす道筋を検討できるからである。結論として、本書は、管理職研修で語られがちな理想のリーダー像に違和感を持つ人、専門職や若手の立場から周囲を巻き込みたい人、そしてメンバーの自立性を高めたい管理職に適している。とりわけ、自分には権限や経験が足りないため、リーダーシップとは無縁だと考えてきた読者は、日々の業務における影響の及ぼし方を見直す手がかりを得られるだろう。また、部下育成を支持するか、任せるかという二択で捉えがちな管理者にも、支援を通じて力を引き出すという視点は有用である。類書との際は、カリスマ的な個人の成功法則や短期的な会話術に中心を置かず、リーダーシップの歴史的なスタイルの変化と組織環境の条件を結びつけている点にある。権力者から支援者までの枠組みを用いることで、読者は自分や上司を単純に評価するのではなく、状況に応じて何を変えるべきかを考えやすくなる。理論用語を含むため、即効性だけを求める読者にはやや抽象的に映る可能性もあるが、リーダーシップを役職の特権から組織の共通能力へ移す意義を、体系的に検討したい人には価値のある本である。ご支援いただける場合は、小杉俊也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。